皆さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの山口です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、山口さん、
はい、
今旬の話題で、
はい、
プレステ5が発売されて大変なことになってるってご存知ですか？
いえ
いえ、
ですが、5まで行ってるんですねって感じなんですけど。
行ってるんですよ。まあ、知らなかったか、本当に。
いや、本当に知らなかったです。
はい。いや、僕はゲーマーじゃないんで、あれなんですけど、
はい。
まあ、プレスト4、つい最近まで売ってたやつで、
はい。
ったゲームがありましてね。
はい。
もう取り憑かれてるのようにやっちゃうんですよ。
あ、そうなんですね。意外な一面ですね。
そう。いや、あんまりこんなことなかったんですけどね。
はい、え、それ何ですかとか聞いてもいいんじゃ。
まあ、いいです、いいです。ね、まあ、すごい売れてるソフトみたいなのいいんですけど、スナイパーゴーストウォリアーとかっていう。
はい。
最後にコントラクトってつくのかな。それがすっごい面白くて。
スナイパース
ナイパーなんですよ。で、普通なんかゲームってこう、なんかチャカチャカチャカチャカこうやんなきゃダメじゃないですか。
はい。
スナイパーだからじっとしてればいいんです。
あ、それはなかなかいいですね。
そう。だからまあ、ある意味こう、なんて根気っていうのかな、待つ気持ちがないとダメなんですけど。
はい。
で、上手い人は、もちろん、バーって前出てって、
はい。
カチャカチャ操作して相手を倒すっていうか、まあ、銃で、まあ、撃ち殺すんですけど、
はい。
あの、抹殺していくことはできるんですけど、僕はこういうのが苦手なんですよね。
はい。
だから、じっとゆっくり自分のペースでできるっていうのはすごい良くて。したら、ここでプレステ5が発売されましたね。すごいですよね。もう、初期ロット販売と同時に転売目的で、ヤフオクだメルカリに2倍ぐらいの値段で売ってるっていう話ですからね。
はあ、なんか今っぽいですね。
そう、本当今っぽい。でも、ある意味、そういう、昇魂っていうんですか？
はい。
気持ちは、経営者絶対必要ですよね。
まあ、必要ですけどね。
あの、いや、もちろん美容室経営者がなんかを転売で儲けようっていうのは良くないですよ。
はい。
でもなんかこのメニューを入れたらこれで頑張ろうとか。
はい。
うん、この商品を買ってもらおうとか。で、単価を上げて売り上げを上げようみたいな、そういうなんか、昇魂っていうか、まあ、その、商売魂みたいなやつ。
はい。
は、やっぱちょっと見習わなきゃいけないかななんて。
なるほど。
うん、僕はやりませんよ。転売はしませんけど。まあ、見習ってほしいなって思いますよね。
はい。
はい。
じゃあ、その5は、ちょっとまだ手に入れてない状態なんですかね。
なんか予約者じゃなきゃ買えないみたいなんですけど、でも、一部ね、やっぱネットとか、SNS とかで、そういうゲームに詳しい方が投稿してるんですけど、そんだけすごいハードで解像度も音もすごいらしいんですよね。
あ、
昔のアナログテレビとデジタルテレビぐらいの違いがあるっていうんですよ、その人たちが言うには。
その4と5の違いがです。
そう、
どえらい違いですね。
そうなんだけど、その新しいその5に対応してるソフトが3つしかないって言ったかな、今同時発売してるのが。
なるほど。
だからそのソフトに興味がなかったら、高いお金出して買っても全く意味がないよねみたいな。
確かに。
僕で言うなら、今ハマってるそのスナイパーのゲームあるじゃないですか、
はい、
それがプレステ5に対応した新しいやつが出たとするじゃないですか、ソフトが。
はい。
そしたら欲しくなるかもしれませんね。
なるほど。
でも今現時点ではまして2倍の値段出して買おうとは思わないですよね。
なるほど。じゃあもうちょっと待ってから、ちょっと様子見てって感じですかね。
そう、できれば 10% くらい安くなってから買った方がいいかなみたいな。
そしたら今度6が出ちゃうんじゃないですか。
どうですかね、すぐ出ちゃうのかな。でも4と5の間って結構ありましたよ、何年も。
あ、そうなんですか。
うん。
まあ。
本当にゲーマーじゃないんで、何年あったか覚えてないですけど。
はい。
4、5年はあったんじゃないかな。
なるほど。
車のモデルチェンジと一緒ですね。はい。
はい。じゃあちょっと、今回本題の方に移っていいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、前回ちょっともし集客が落ちているんであれば店内販促を頑張りましょうというお話いただいたんですけど、
はい、
その中でこうデータの取り方だったりとか、
はい、
まあ、その販促で手を抜かないっていう、
はい、
大事だよっていうちょっと気になる終わり方をしちゃったんですけど、
はいはい、
そのあたりってじゃあ具体的になんかどうしたらいいのみたいなのってもうちょっとこう噛み砕いて教えていただくことは可能でしょうか。
わかりました。ですね、まあこれ今みたいなコロナのあれで集客がうまくいってないからっていう時じゃなくて、
はい、
市場営業に戻って普通になってきた時ももちろん使える話なんですけど、
はい、
まあちょっと算数が出てきちゃったりして苦手な人多いんですけどね。まずデータ取りって絶対必要で。
データ。
うん、データ。お客さんをかけるってことですね。
はい。
で、例えばの話ですけど、新規のお客さんが一人来ました。
はい。
で、その人は今度いつ来てますかっていう、要するに遡って、
はい。
見るわけですよ。
はい。
新規 A さんは2ヶ月周期でカットに来てます。新規の B さんは毎月カラーカットに来てますとか。
はい。
もちろん新規の C さんは来なくなっちゃってますみたいなデータが出てきますよ。
なるほど。
で、それを見ていくと、まあ分かりやすいところで言うなら、じゃあカラーカットが仮に1万円として新規 A さんは1万円で1月に来たら2月、3月、4月、5月。まあ3、4ヶ月連打で毎月来てるとするじゃないですか、1万円で。
はい。
そうすると、特に何も起こらなければ、その人は1年間で12万円のお金を落としてくれるって計算になりますよ。
うんうん。
そうすると、その A さんを呼ぶため、新規集客するために、いくらお金をかけても元が取れるかっていうのは分かってくるじゃないですか。
そうですね。う
ん、まあ一人だけ集客するっていう考え方はないですけど、仮に、じゃあ、広告を出して、例えば、極端だと良くないけど、まあ、例えば10万円の広告を出して、新規の A さん一人だけしか取れなかったとするじゃないですか。
はい。
でも、データを見てったら、毎月1万円ずつ使ってってくれるってことは、10ヶ月後でそれトントンになるわけですよね。
うんうん。
11月目からは、丸々1万円利益が発生するわけじゃない。
はい。
翌年になれば、丸々利益だから12万の利益が発生するわけです。
確かに。
ということは、元を取るのにもし10ヶ月かかってもいいよって思うんだったら10万円の広告費ありですよ。
なるほど。
で、これがもし10万円の広告費を出して2人来てくれたとしたら、
はい。
同じように1万円ずつカラーカットで毎月来てるっていうデータが分かってれば、
うん、
これは5ヶ月で元を取るってこと。
そういうことですね。
もし10万円の広告で新規3人しか集客できなかったとしても、
はい。
これ元取るまでに2ヶ月半でいけるって計算なんですよ。
はい。
だからそういうデータってしっかり取ってないと、
はい。
すごく怖いし、で、販促するときのどのぐらい広告費をかけようかっていうのも一つのそれ目安になるはずなんですよ。
そうか。先で1人取ったら、まあ、年間12万円の売り上げになるって分かってるからこそ、じゃあこんだけ広告かけようっていうのが計算できる。
そういう感じですね。
あ、確かに。
もちろん地域とかお店とか料金によっても違うと思うんで、
はい、
例えばうちの店のデータはこうですって言ってもぴったりはまるわけないし、僕の店とこれを聞いてくれてる視聴者の店とはいろんな意味で違うんで、
はい、
個々のデータをしっかり取っていくっていうのは絶対大事なんですよ。
なるほど。
で、これはメニューにも入れて、例えば今まで1万円だったメニューで、今度1万2000円の、同じカラーカットで1万2000円なら1万2000円のメニューを導入した、そしたら初期入れた時に、まあ大体来店サイクル3ヶ月って言われてるんで、
はい、
その1万2000円のカラーを選んでくれた人が3ヶ月トータルで何人出たかっていうのをちゃんと調べなきゃいけないんですよ。で、重複させちゃダメですよ。中には毎月来る方いるんで。
はい。
そうじゃなくて、個として見たときに、それを一回やってくれた人が3ヶ月間で何人出たんだっていうのを調べて、で、なおかつ、また同じカラーでやってくださいっていう人が出てくるわけですよ。いわゆるリピーターってやつです。
はい。
と、リピート率も調べておく。で、そうすると、今後なんか展開するときに新しい、例えばちょっと高いメニューを提案したときに、 おおよそ前のカラーと同じように、例えば何十パーセントの人がそれを初めて一回お試しでやってみる人が出てくるよね。
はい。
で、定着率、要するにリピート率がその中の何パーセント出てくるよ。っていうのが分かってくると、売り上げの予想って立てやすくなるじゃないですか。
確かに。
で、このデータって非常に重要で、
はい。
で、持ってないから毎月やるのがいろんなこと考えるのが嫌になっちゃうんですよ。
ああ、まあやってみてどうなるか分かんないっていうのを、やり続けるのはちょっとしんどいですよね。
そう。だから売り上げが今度ドッカン、ドッカンっていうこういう立て方になるんですよ。
ああ。
だからこのデータ取りって絶対必要で、もう大変だと思うんですよ。特にオーナースタイリストの場合は。
はい。
で、レジも普通のレジしか使ってないカルテを手書きでやってますっていうとか、それ調べるのすごい大変だと思うんです。だけど、それをやっとくと、次自分が何か新しい仕掛けをしようと思った時にすごい楽になる。
そうっすよね。そのデータがないと、そもそもなんか、どう仕掛けようとかがもう、もはや、わかんないってことですよね。
そうそうそう。これね、以前キャンペーンの打ち方の時に話したことあるかもしれませんけど、例えば、はい、まあカラーカラーって別にカラーだけやれっていう意味じゃない、何をやってもいいんですけど、でもっと数の少なそうなやつのメニューで言うなら、例えば縮毛矯正のなんかちょっと値段の高いもの、あるいは縮毛矯正の新しいものを入れたとしますよね。
はい。
美容室って入れる時って、これはいいわ、絶対前のよりいいって自信満々で入れるわけですよ。
はい。
だけど、もともと、あなたの店に仮にですけど、宿毛矯正やる人が毎月10人しかいなかったら対象者10人ってことなんですよ。
まあ、確かに。
ですよね。はい、でも逆に言うと、やる前からもこのぐらいの数字が見込めるんじゃないかっていうのが想像できちゃうっていう。
はい。
これも毎月10人してるよっていうデータがあるからわかるわけじゃないですか。で、もし10人しか来てないメニューを、まあいいメニューを入れたとしたら、はい、そんなにウフフを言うほど売り上げって伸ばせないんですよ。
まあそうですよね。
そうですよね。そうなると、これをもっと伸ばして、本当にいいメニューだからもっと伸ばしたいって思うなら、もちろん店内販促をして、店内に今までやってる人をこっちに移ってもらうっていうのももちろんやんなきゃいけないことだけど、
はい、
外に広めなきゃダメってことです。
まあそういうことですね。
そうすると広告を打たなきゃいけないわけだから、
はい、
広告費をどのぐらい捻出するかっていうのを最初に頭の中で計算しとかないと、いいメニューを入れたからこれで30万40万売り上げが増えるぞなんてみんな勝手に思うんだけど、増えるわけないでしょって話ですよ。
なるほど。
これもやっぱだからデータを見てると、ある程度イメージがつくというか。
それを見てないと本当もう全然トンチンカンな、もっと外に広告しなきゃいけないのに頑張って店内もどうやったら売れるかなってやってて、全然売り上げ上がらないねみたいなことになりかねない。
そうです、そうです。
ああ。
仮に例えば5000円高い宿毛矯正を入れたとしてですよ。
はい。
で、データを見たら毎月10人しか宿毛矯正が来てないとして、100% その5000円高い方に打つ。100% ですよ。100% 打つったとしても、5万円なんですよ、売り上げアップって。
そうですね。
で、リピーターがまた 100% って数字的にありえない話なんで。
はい。
何人か減るわけじゃないですか。
はい。
そうすると毎月継続的に売り上げが上がるのは2万とか3万になっちゃう。
うん。
で、それを分かっていてやってるならいいんですよ、自分が。
はい。
で、どうしてもね、いいメニューを手にすると、これで20万いくぞ、30万いくぞ、50万いくぞ、みんな思うんですよね。
はい。
で、そのギャップたるやすごいから、ク
ー
ンってなるんですね。
ですね。
データは絶対必要ですね。この間の流れで言うと、その店内販促の力の入れ方なんですけど、
はい、
僕ね、最近進めてるのは、もちろんポップで十分だと思いますよ。ポップで十分だと思うんですよ。手書きポップで十分だと思うんですけど、
はい、
予算的にはお金がかからないんで、大型のモニターを一つ入れるといいなって思って。
大型モニター、
うん、大型も、まあテレビですよね。
はい。
今、大型でも本当に、すごい大きいの買ったって5万も出せばすごいいいのが買えるんで。
はい。
で、そこでテレビを映し出すんじゃなくて、モニターで、まあ、ポップの代わりのものを映し出しましょう、みたいな。
お
ー。で、ポップだと、やっぱり、1枚のもので、たくさん貼っとかないと全員に見せることって難しいでしょう。
はい。
で各スペースも決められてるじゃないですか。
はい。
例えばモニターだと一つのメニューに対して仮にそんなに長く使っちゃダメですけど、仮に3分とか5分とか一つのメニューの説明をそのモニターの中でやってたとしても、はい、見る方は苦にならないんですよ。
まあそうですね、なんとなく見てて、
そうそう、見てるだけで済むから、
はい、
うん、なんでそれも一つの方法で、まあうちとかはもちろん使わさせてもらってるんだけど、
はい、
あの会員さんの中でも今広がってきてるんですよ。
へー。
でモニターで紹介するときに、じゃあ何でモニターに映し出すのかって、うん、なんかこういう話するとなんかビデオカメラでこう撮ってとか、
うん、
スマホのカメラでこうやって撮って、
はい、
慣れない僕とか山口さんがこんにちはこのシャンプーいいですよみたいな、
はい、
売らなきゃなんないんじゃないかみたいなイメージってこうあるじゃないですか。
そうですね、何映したらいいのかなと思って。
そうですよね。これ多分山口さんご存知だと思いますけど、今普通にパソコン買うとワードとかエクセルついてくるじゃないですか。
そうですね。
その中に PW ってやつ、パワーポイントってのがついてる。
はい。
これで動画が作れちゃうんですよ。
へー。
あの紙芝居みたいな感じです。
はい。
例えば1画面目に今日は天気がいいですね。
はい。
で2画面目に明日も天気はいいはずですとか。
はい。
で、3画面見に行ったら、この1週間天気がいいみたいですよ、みたいな。
はい。
これって、ポッポッポって作ってるだけじゃないですか、文章書いて。
はい。
で、これを、パコッ、パコって変えていくんですよ。
はい。
そうすると、紙芝居みたいに映るじゃないですか。
はい。
それが動画になるんです。
なるほど。もうそういうのを作って、映しとくっていうことなんですか？
そうです、そうです。FKD に焼くか USB にそれを落として、
はい、
モニターにつなげる、もしくは DVD プレイヤー、DVD プレイヤーも4000円ぐらいで売ってるんで今、
はい、
それでリバースでずっとこうやって流しとけば。
なるほど。
営業トークいらないじゃないですか。
はい。
だからすごく効率がいいんですよ。
なるほど。なんかちょっと聞いていいのかあれなんですけど、じゃあその大型モニター1台っていうのはどういうところに置いたらいいとか、なんかあったんですか？
あります、あります。あの例えば一人で経営されてる店だったら、
はい、
例えば鏡と鏡、これドレッサーって言うんですけど、
はい、
その間に一つ置いちゃえば多分両席から見えると思うんですね、こうやって。
ああ、はい。
だけどいや、その鏡っていうかドレッサーがうちは5個ある、6個ある、8個ある、10個あるっていう店は全部に置くっていうのって結構また大変なんですよ。
大変ですよね。
配線がごちゃごちゃごちゃごちゃしてくるし、みたいな。
はい。
なんで、一番いいのは、シャンプーブース、シャンプー、髪の毛洗うところに一台でっかいのつけて。
ああ、そこで待ってる時とかに見る感じですか？
まあ、シャンプーも、あの、2種類あるんですけど。
はい。
ごめんなさい。山口さんが行かれてる美容室では、シャンプーしてもらう時って完全にこうやって寝ちゃうタイプですか？
そうですね。ほぼ。
じゃあ顔にこうフェイスガーゼみたいなのをかけてもらって、
はい、
あ、そうか、それだとねモニター見れないですよね。で最近ちょっと多くなってきてるのがシャンプー台がね、こう完全に寝るんじゃなくてこのぐらいでちょっとこうリクライニングした状態、
はいはい、
そこだとフェイスガーゼしてないんですよ。
はい。
だから目開けば目の前が見えてる。
なるほど。
だから目の前にそのモニターを設置しなきゃいい。
一番
ね、
はい、
みんながとりあえずメニューをしてくれます。
なるほど、
うん。
そうやって見てもらえるだろう場所を、まあ、自分のお店の中で探して設置するっていうのが、うん、まあ、当たり前ですけど、おすすめって感じなんですか？
そうですね。そうすると、まあ、ポップ書かなくて済むとか。
はい。
ちょっと手間が減りますよね。
なるほど。
うん。で、パソコンとかでそうやって作ったののいいところって、5年でも10年でも残しておけるじゃないですか。
まあ、劣化はしないですよね。
ですよね。はい、だから、もしなんか、ちょっと作ってみて、やってみたら、すごく売れたとするじゃないですか。
はい。
商品でもメニューでも。
はい。
そしたら、それと同じ流れで、メニュー名とかその商品名を変えるだけで、次のものがまた売れるんですよ。
ああ、いいですね。
うん。すごく楽ですよ。それから、キャンペーンなんかをやるんで、例えば12月にキャンペーンやって、また6月か7月に同じものを同じキャンペーンをやりたいって言ったら、 紙と違って綺麗に残ってるわけだから、
はい、
日付だけ変えればいいんですよね。
なるほど。
夏、冬のキャンペーン、年末キャンペーンを夏のキャンペーンに変えればいいっていうだけ
な。なるほど。これはいいですね。
うん。で、なおかつね、うちなんかでやってるのは、それを1ページだけプリントアウトするんですよ。
はい。
そうするとそれがポップになっちゃうんですよね。
ああ。
まあ、その値段のとこね。
はい。
1万円が8000円ですよとか、2個買うと2000円安くなりますよみたいな。
はい。
っていうとこだけが、たくさん画面ができてるわけだから、それ全部印刷したら本になっちゃうんで。
はい。
あれですけど、その値段が出てるとこだけをポーってプリント、印刷、プリンターで印刷して、それをプリントして貼っといて、はい、シャンプー台でモニターで詳しく見せえの。で、興味があったりなんかしてる人が、鏡のとこへ来て、そのポップを見ると、そのポップで初めて反応してくれるとか。俺さっきのや流れてたやつみたいな。
はい。
だそういう相乗効果もありますよね。
なるほど。
うん。か、まあ動画なんでホームページにアップできるんだったらアップすることもできるし。
は
あ。いろいろ使い道が広がるんですよね。
はい。なんか、やらない手はないっすね。
やらない手はないでしょ？
はい。
だけど、なかなかね、やろうっていう人が少なくて困ってるんですよ。
そうなんですか。
やってるところは結構成功してるんですよ、それ。
ああ、確かにちょっとやったことがないと、じゃあそのパワーポイントって上手にできるかな、とか。
ああ、わかるわかる。
心配はありますよね。
わかります。あの、パソコン今日初めて使いますっていう人はちょっと初めが大変かもしれませんけど、はい、例えばメール打てます。
はい。
とか、まあ、Facebook とか LINE は、まあ、ほぼほぼスマホでやってると思うんですけど、文字が打てるっていう人。
うん。
で、あとは、Word とか Excel ぐらいだったら使えますよ、みたいな。
はい。
人だったらすぐできます。
そうですよね。そんな難しくないですもんね。
ないです、ないです。多分、この動画見終わったら自分のパソコン開いて、
はい、
このプロソフトっていうか、その Word とか Excel 入ってるところを見ると、PW、PowerPoint っても絶対入ってるはずなんで。
はい。
まあもちろん無料で使えるわけですから、パコって出すと、まあ書き込むのはほぼあれワードと一緒じゃないですか。
はい。
字を大きくしたり小さくしたりとか、
はい、赤
くしたりとか黒くしたり。で、画像もこう、外からピョイってこう持ってこれますよね。
はい。
あんまり専門用語を使うとみんな頭がおかしくなるから言いませんけど、こう、ヒュッとこう持ってこれるじゃないですか、スライドさせて。そうすると髪の毛の写真もそこに入れられるし、例えばシャンプーとかのこういう、例えばこういうボトルがあったらこういうボトルもそこにポッと持ってこれるし、だすごい、慣れるとね、そんなに苦じゃないんですけどね。まあやり始めってみんな大変ですからね。
そうですよね。
うん。でもそれが使えるようになると、DM とかも作れます、それ。チラシ広告とかタウン誌広告やってる人はそれも作れちゃいますね、そのパワーポイントで。なんで、ぜひぜひチャレンジしてみてほしいな。
はい。
と思います。
はい。
はい。
じゃあ今日はデータ取りの大事さと、
はい。
反則を頑張りましょうということで。
そうですね。
はい。おすすめは大型モニターを入れて、パワーポイントの動画を作ると。
そうです。
はい。ぜひ。
興味があったら言ってくれればね、お見せしてもいいですよ。
あ、そうなんですか。
うん。だってメニューが違うし、値段帯も違うから、うち高いところもいっぱいあるだろうし、うちより安いところもあるだろうし、だ無理にうちの同じ商品使わなきゃいけない、同じメニューやんなきゃいけないっていう必要もないし、値段がもともと高いんだったら、わざわざうちの値段に合わせる必要もないですね、
はい。
うん。うちのが安いから無理にそこまで値上げしようって考えなくてもいいと思うし。
はい。
うん。本当に単純なものですよ。
なるほど。じゃあご希望の方は見せていただけるってことなので、これはなんかどこにメルマガとかで返信でご連絡したら、
あ、そうですね、メールかなんかいただければ、はい、こちらから添付してお付けして返しますよ。
おお、すごいということなので皆さん、はい、ご連絡ください。
はい、お願いします。
では最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。ポッドキャストの詳細ボタンを押すと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問いただければと 思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。